説教題は福音と哲学の違いと題して、神口先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お願いします。はい、天の神様、8月の第1主の日、皆さんと共に賛美をなし、また祈りに心を合わせることができ、こうしてまた御言葉を共に開くことができますことを感謝します。主がどうぞこの時を顧みてください。語るものを憐れみ、隠してくださいますようにお願いいたします。今日も祈られましたように、病気の方々や、また心の中に置かれております一人一人、今も共にあり守っていてください。また被災地の諸教会の上に今週も臨んでくださって、その一つ一つの教会が礼拝を通して本当に主を見上げ、主からのお力をいただくことができますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、お祈りの中で説教題について、祈ってくださって、感謝します。この礼拝の中で説教の前のお祈りの時ですね、私は忘れることができないことがあるんですが、もうそれはすでに召された方でしたけども、私がまだこの教会に赴任して間もない時でした。ですからもう20年以上になりますが、お祈りの中で説教する川口牧師を守り強めてくださいということですね。よく皆さんそのように祈ってくださいますけども、その方は二度もお祈りしていただいてそういう祈りの中で支えられているのだなということを改めて思い起こしておりました。で、題はちょっと難しいかもしれませんが、でも内容はそんなに難しくないと思います。哲学と福音と哲学の違いという題をつけましたけれども、哲学の定義についてはいろいろとあると思いますが、そうですね、一般的に言いますならば、人の語性といいますか、認識する力と、理性と、また経験に基づくその世界の捉え方、世界を捉えることでありますし、またあるいは、人としての人間の本質、また生き方についてのそういう学問であるということができると思います。今お話ししたことでもちょっと分かりにくいんですが、要するに人が中心であります。あるいは人のこの思想であるとか、また、経験が中心であるわけです。あるいは、そういったことから哲学であるとか、また倫理、またそれをあるいは道徳という言い方もされる人もいますけれども、ともかく人間のその思想、人間の経験、そういったものを中心として世界を捉えていく、また人の生き方を考えていくという、そういう学問であるということができると思います。哲学の専門家から言われれば、そんな簡単なものじゃないと言われるかもしれませんが、要するに創造主はいないということから始まります。創造主を否定するというところから始まります。それに対して福音はまさにこの創造主がおられて、そして私たちは、人はその神の形として命が与えられて生かされているけれども、人はその真の神様から背を向けて、本当にその罪の支配の中に陥った、また死の裁きとしての死を覚えるようになった、覚えるという裁きとの死 をですね、そのような死を味わうようになった。けれども神様はこの世界を創造されて、人を創造された誠の神は、そのような人にそのような罪を犯し、そして罪を犯し、そして誠の神様を否定する人でありますけれども、神は人を本当に愛してくださった。最後にはご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださった。その御子がなんと十字架、本当に一番むごたらしい死刑であります十字架刑まで受けてくださった。そして罪と死に対する勝利を与えてくださった。十字架の死とよみがえりによって与えてくださった。これが福音です。今日この十二章の一節をですね、これから見ていきますが、その題としてこの福音と哲学の違いという、まあ、その哲学はこうで福音はこうであるという、そういうふうなことではありませんけれども、とにかくここで言われていることは、哲学すなわち人間のすなわち人間の思想とか経験によってこのような生き方をしなさいと言われたわけじゃないんだというわけですね。ここに明らかに、私は神の憐れみのゆえに、あなた方に、私たちに与えられております福音のゆえに、あなた方にお願いしますと言っています。このお願いしますっていうのは、まあ、命じますということではないわけですね。本当にそのことを何とかあなた方分かってください。そしてその分かってそのような生き方をしてくださいっていう、それが、それこそこのですね、このあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそこの神にあります霊的な礼拝です。これが福音なんです。福音を知っていますあなた方はそのような生き方をしてくださいってわけですね。この主法にも書きましたけれども、この8月はやはり日本の国にとって、重要な月であります。また、まあ、そのいわゆるお盆旧盆ということもありますから、そういった事柄もそのような霊的な意味での特別な月かもしれませんが、国にとって国の体制が大きく変わった年、まあ、そのきっかけとなったこの敗戦記念日を迎えています。まあ、敗戦記念日あるいは終戦記念日、どうしてそういう言い方をするのか、使い分けをするのかっていうと、まあ、私はあえて敗戦記念日という言い方をしております。それは負けたことがその悔しいとか、そんな意味じゃありません。もちろんそんな意味じゃありません。そうじゃなくて、誤った生き方をして戦争を誤ったこの国づくり、誤ったそのような方針を持って国を推し進めた結果、敗戦というこの戦争をした、そして敗れた。それはまさに取りも直さず、この国の体制の崩壊、国の体制が間違っていたことを明らかになったという意味で敗戦記念日という言い方をしております。まさにこの敗戦記念日を迎える月であります。そんな中で日本の教会も、主法にも少し書きましたが、日本の教会はどちらかというと、今までは被害者的な意識でこの捉えていた面があります。しかしもちろんそのようなこの戦前から信仰を持っておられる方々もいらっしゃいますので、そのような方々はよくお分かりだと思いますが、その中にあってやっぱり精一杯主に従ってきたという人々もいらっしゃるわけです。しかし問題は、その教会の指導者たち、そしてその指導者たちにその導かれたこの多くの教団教会が間違った歩みを していたということであります。そういう中でもう一度ですね、神の憐れみです。私たちは特別な憐れみを受けているわけでありますから、神に受け入れられる、人に受け入れられるの中で神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですということを今朝皆さんとご一緒に教えられたと願っています。このローマ人の手紙を続けて見ておりますが、今まで11章まで来ました。11章まで見てまいりました。そのこれはご承知のように16章あります。11章までのところは前半の部分ですね。でここには何が書かれているってあるのかと言いますと、改めて言いますと人間の罪の姿が書かれています。またこの選び、イスラエルの民が選ばれた選民とされた意味が言われています。さらにその中で彼らに与えられた立法の目的が言われていました。そしてさらにそのようなこの人々にもかかわらず神様が義を与えてくださった、新しい義を与えてくださった、もちろんイエス様による義です。義を与えてくださって、もうすでに神の義が実現していること、そしてその結果がどのようなものであるのか、さらに義とされた人々の霊的な状態はこういうものですとか、そして義とされたものに対する神様の導きはこのような導きが与えられている。そしてこの間まで見てきましたように選民とされましたイスラエルの行く末のことが言われていたわけです。でそして今日のこの12章の1節から後半が始まっているわけです。それはそれらを踏まえての実践です。キリストにあるものとしての生き方です。あるいは生きる目的です。具体的な生活に関する指針がこの言われています。で今日のこの12章の1節はその後半の開始、始めのところにおいて義とされたものに対してですね、神にあって生きるように促しているところです。そしてその促している理由です。なぜ私はあなた方に神にあって生きるように促しているのかというその理由です。またその根拠を示しています。とても一節だけでありますが、とても重要な聖書全体、あるいは私たちのキリスト者としての生き方を考える上において非常に重要な意味を持っています説であると思っています。まずですね、キリストのこのイエスキリストにあるものとしての生き方を進めるにあたって、まず神様が成してくださったことを言っているわけですが、でその説明とか確認を行って、そうした中で、そうした後で具体的な行動を進めているわけですけれども、そのような形をとっていますのはこのローマ人の手紙だけではありません。パウロのほとんどの書簡においてそのようなこの方法をとっています。パウロは決してですね、いきなりこの人々に対して具体的な行動を指示しているわけではないんです。はじめに人はもともとどのようなものであったのか、あるいは神様が与えてくださったものはどのようなものであったのか、しかし現実はどうして今こうなっているのか、それに対してなお神様はどのようにされたのかということを明らかにした上で、そしてこのそれぞれに対して行動をするように、主題の行動をするように進めているんです。でこれはおそらくパウロ自らの信仰経験が深く関わっているものと思われます。ご承知のようにパウロは初めはですね、律法と取り組み、また律法を学び、そして律法を行うことによって神様の義をこの得ようとしたわけです。そして義とされることを彼は信じていました。 そのために懸命に律法の学びをしました。また行ったわけですね。しかし神様に近づきたいと思えば思うほど自分の罪深さを彼は知らされました。そしてそれは主からの神様からの義をの確信がどうしても与えられなかったわけです。そのようにまあこの教会を破壊しクリスチャンたちを迫害しながらもパウロの中に内心では苦しみを覚えていたわけですね。そんな苦しんでいた時に特別に現れてくださった復活のイエス様によって彼は十字架、自分が迫害してる、自分が攻撃をしてる、イエス様の十字架の死と復活が自分のためであったと、自分のためでもあったってことを知らされたわけです。ついにその復活のイエス様が特別に現れてくださったことによって、そして自分に深くそのことを示されたことによって、ついに義の確信を得ることができたわけです。まあ、本当の平安が与えられたわけですね。そのことの出来事は人の働きの9章でありますし、またそのことについて後でパウロは22章と26章においてその時の場面について思い起こし証しをしています。その経験、その確信はこれまでのパウロの信仰生活の考え方を根底から覆すものでありました。神様の義のために、神の義を受けるために一番大切なのは神様、また恵みに対する砕かれた心による、本当に自分の罪を認めてその十字架の死とよみがえりが自分のためであったと心から受け入れる、砕かれた心によるこの信仰である、信仰だってことが分かったんですね。まさに学びでもない、行いでもない、砕かれた心によってただ神を仰ぎ見ることだと分かったわけですね。で、この経験が非常に大きいわけですね。ですから生き方についてパウロは他の人に指示する時にも、その前にまず人間の本来の姿、けれども神様はそのような人間に対してどのような恵みを与えてくださったのか、神様の与えてくださった恵みについて語り、そして具体的なこの行動について彼は語るわけです。で、今日はそのクリスチャンの具体的な生活にとって非常に重要な意味を持ちます12章1節をもう少し見ていきますが、まずパウロはまずそういうわけですからということを言っています。で、このそういうわけですからというのはもちろん11章までのものを受けて語っています。で、実はこの聖書本文が書かれました、ご承知のように新約聖書はギリシャ語でありますけれども、コイネというギリシャ語でありますけれども、そのギリシャ語本文のこの本文の中ではそういうわけですからというふうな、そういう丁寧な接続詞ではないわけです。例えばさてとかですね、あるいはそういうふうな他の箇所ではそのように訳されている言葉が使われていますね。そうしてとか。で、なぜじゃあこのような、そういうわけですからというふうな訳語が使われたのかってことでありますが、でこれは日本語の訳のやはり良い点だと思いますね。これはまさにこれまでのことを受けて語っているってことですから、このような訳がなされているものと思います。とても分かりやすい、そして内容もよく伝えている訳ではないかなと思いますね。パウロはまずそういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますって言っています。先ほど話しましたようにお願いしますって言うんです。本当にそのことを 受け止めてほしい、そしてそのことを本当に従ってほしいってわけですね。クリスチャンとしてのキリストにあるものとしての生活の土台は、あるいは原動力とも言ってもよいわけです。キリストにあって生きていく、この日本の中で、あるいはこの時代の中で生きていく上において、土台は、原動力は、先に与えられております神様の憐れみであると、神の恵みであるということをここではっきりと言うわけです。これから伝えようとします、この十二章から始まっています、この具体的な現実社会における具体的な行動を、その進めるにあたって、これを支えているのは、このクリスチャンとして具体的な行動に取り組むことができるのは、それは、まさに神様の憐れみなんですっていうんです。キリスト者としての生き方の土台、力は、今まで自分を誇ったり、またあるいは今まで諦めたりしていたものをも、本当に深い犠牲、愛を持って、本当に自分を深い犠牲を払って愛してくださった神様の憐れみです、神様の愛であることを伝えています。それはパウロ自身、先ほど話しました、パウロ自身が深く味わっていたことです。私はここで言われている事柄は、このこれはですね、反対の考え方に流れがちだった当時の信仰者だけではなくて、いつの時代にのものにとっても非常に大事なことだと考えています。私が考えるというよりも、聖書はそれをとても大事なこととして伝えているわけですね。なぜならば、人はとかくそれと違う考え方を持つからです。例えば私たちもこういうことがあると思いますね。言えば通じると、理解できると思って、まだ信じていない家族であるとか、また子供であるとか、あるいは求めている人とかですね、また信仰から離れがちな人に対して、教会に来ませんかとかですね、あるいはしっかりしてほしいと私たちも言うわけですね。でも本当に言われている意味を理解し、キリストにあるものとしての生き方ができるのは、罪人であった自分を本当に愛してくださった神様の愛が分かってからではないでしょうか。それを知らない限り、いくら言われても行動は生まれようがないんです。これ考えれば当たり前のことですけれども、この当然のことを私たちは忘れやすい。私がこんなに熱心に言ってるのにとかですね、私がこんなに心をこの尽くして言っているのにっていうことを言うわけですね。でもそれは我々自身のことも考えてみたら分かると思います。私たちはそのようなことに対して、自分の語っていること、言っていることが通じないことに対して怒ったりします。で、そしてそれはサタンにつけ入る隙を与えるんです。サタンにつけ入る隙っていうのは、それは恨んだりとか憎んだりとか、また怒ったりするという、その相手の関係をですね、怒って憎んで、そしていく、また突き放していくという、それはまさにサタンにつけ入る隙を与えることです。私たちも本当に変えられたのは、言われたからではなくて、またそのことをですね、例えば家族とか、また友人とか、そういったことでよく考えてみなさい、哲学的に考えてみなさい、哲学としてですね、人間としての生き方でしょう、倫理でしょう、人間としてのあるべき姿でしょうというふうに言われるわけですね。でも私たちも本当に変えられたのは、神様の憐れみが深く分かってからではなかったでしょうか。御子イエス様をお与えになるほどに愛してくださっているんだ、そのことが分かった時に初めて私たちも 他の人が今まで言ってきたことの意味が分かったわけですね。分かったのは何でしょうか。その時にその主の憐れみであることが分かった、本当にそのことを思い起こして起こした時ですね。ですから今じゃあ私たちはどうするか、言わなくてもよいのかって、そういうことではないわけです。主の憐れみが深く分かってからである、自分の家族友人が分かるのは、本当にこの人たち自身が神様の憐れみ、神の深い愛が分かってからであることを、そのことを認識しながら、思い起こしながら、聖霊が働き心を開いてくださるように祈りながら接することが重要だと思います。ともかくパウロは、まあ、パウロはって言い方をしていますが、これは神様ご自身です。神様はこの順序、まず罪人であります私たちに対して神様の側が憐れみを示してくださった、愛してくださったことを大切にすべきですって言うんです。そしてその神様の憐れみを知った者として、それに応えるようにと促しているわけです。同じようなことが言われております箇所でありますけれども、これエペソの5章に割合集中して出ております。でこのエペソ人の手紙っていうのは、これはもちろんこのキリストの教会に属しているという、そういう人々に対して、まあ要するに本当に救われた者たちですね。その救われた者たちに対して言われているわけです。もちろんあの他のところもそうですが、特にそういう面が強いと思います。ここではこう言っています。ですから愛されている子供らしく神に習う者になりなさい。これ一節です。愛されている子供らしく、あなた方は愛されているって言うんです。そして続いて2節、あなた方の間では聖徒にふさわしく、聖徒とされたものにふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。2節ではあなた方は聖徒、すでに神様に聖徒とされたものにふさわしくってことです。続いて8節では、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。ここでは光の子供らしくってありますね。これ8節です。またピリピ書の中ではエペソとは離れますけれども、一章の27節ではこうあります。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。ここではキリストの福音にふさわしく、イエスキリストによって与えられております福音、その福音を知っているもの、福音を与えられているそういうものとしてふさわしく生活しなさいって言うんです。お気づきのように、すべて愛されたこと、愛されている子供らしく、生徒にふさわしく、これ清くせられたということはそういうことですね。すなわち生徒というのは神様のもとに今あなた方は買い戻されているんですということです。イエス・キリストの十字架の贖いによって、あなた方はすでに神様から離れている生き方ではなくて、もうすでに神様の子供として迎えられて取り分けられているということです。あなた方はすでに光の側に移されているんです。あなた方はすでに福音の恵みを受けているんです。そのことが先にあるわけです。そしてこれは聖書全体の、実はこのようにまずこの愛されている子供らしくとか、生徒にふさわしくとかですね、また光の子供らしくとか、キリストの福音にふさわしくという、こういう言い方はこのローマ書の12章の一節からも明らかのように、これは聖書全体がそうなんです。あなた方はこうしなさいという前に、まず神はあなた方をこのように愛されています。 神はあなた方をかけがえのないものとしてご覧になっています。そしてあなた方がまだ罪人の中に罪の状態にあるならあなた方が本当に救われることを神は待ち望んでおられますということをずっと聖書は伝えてきているわけです。そのような恵みを受けた者としてあなた方は神の憐れみのゆえに私はあなたのお願いしますというんです。どう何を言っているかというと今度は2番目のことですが具体的な行動の起点原動力を明らかにするこの箇所におきまして続いてパウロはあなた方の体を何をお願いするかというと体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと恵みを受けて義とされたキリストにあるものとしての生き方を生きる目標を示しています。で、このこともとても大切だと思います。信仰生活とはどういうものであるのかはっきり示しています。なんとなく温かい人間になることではないんです。またこの世から世界のですねこの世から閉じこもって、はい、世界の中に、閉じこもってですね世界から離れることもないんですね。まさにここにこれはご承知のようにこれはまさに旧約聖書の例えばマラキ書とかそういったところに出てきます捧げ物についてのことを思い起こした方もいらっしゃると思いますね。で、あなた方の体をというのはまさに生き方をってことです。この肉体ということよりもまさにあなた方の存在生き方を神に受け入れられる今話しましたように旧約聖書に記されておりますねこの捧げ物についての規定を思い起こした方もいらっしゃると思いますがこのような神に喜ばれる特別に取り分けられた腐敗していない傷のないものとして捧げるということですね。で、このことについてじゃあ具体的にどういうことであるのか例えば傷のない腐敗してないまた非常に清いものということを言いますとじゃあどういうことであるのかってことを私たちは考えるわけです。で、それについて私は今日ルカの18章を、まあ、この箇所もよく開きますがここをですねぜひお読みしたいと思いました。18章の9節これはよく開く箇所ですので、はい、イエス様の実はイエス様の例え話の中に出てくるところですが9節2人の人が10節からですが2人の人が祈るために宮に登った1人はパリサイ人ご承知のように律法を本当に深い知識を持ちまた律法について遵守しようとしていた人たちです。もう1人は修善人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの修善人のようなものでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆、その十分の一を捧げています。ところが修善人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。あなた方の体を、この清い特別のもの、生きた供え物として捧げるっていうのは、このような、イエス様が言われる、このような姿ではないかと思います。自分の罪を知り砕かれそして悔い改め 主の愛を深く感謝し、ただ主を仰ぎ従うと祈っている人です。詩篇の51編の16節17節は、あのダビデの神への生贄は砕かれた魂、神はあなたはそれを蔑まれませんと言っているところです。また預言者も傷のない生きた清い供え物として捧げるとはどういうものであるのか誤解してはならないと言っています。ここイザヤ書を、大事ですからお見しますと、まずイザヤ書の1章の中ではこう言ってますね。イザヤ書の1章の、ある意味では非常に衝撃的な言葉です。イザヤ書の1章の13節、もう虚しい捧げ物を携えてくるな、香の煙、それも私の忌み嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられないと言っています。もう捧げ物、香の煙、新月の祭りと安息日、会合、集会、すべて神様が実は望まれるものです。でもそういう虚しいものを携えてくるなとここで主は言われています。58章の同じイザヤ書の58章の5節6節ではこうあります。お見しますと、私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように、足っていうのは水辺に生えていますあの細い茎の草のことです。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだ、ことだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の好む断食、これ主の前に本当に願い事をするときに、また主の前にその悔い改めている姿勢でもありますね。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないのか。その後同じようなことが言われています。私たちはあなた方の体を清い、神に受け入れられる清い生きた供え物というと、何か自分の身を清めて努力をして、あるいは時にはそれが本当にですね、もうこの自らを修行するようなことと思い浮かべやすいんです。でもそうではないっていうんです。主はルカの18章にありますように、本当に自分の罪を知り、砕かれている、悔い改めている、そして本当主の愛を深く感謝し、ただ主に従うと言っている姿です。そしてイザヤのところにありますように、形ではなくて本当に主にあるものとして自分のできることをするという、そういう姿勢です。罪を悔い改め、心から主を愛し、倒れ傷ついている人と共に歩もうとする姿です。神の憐れみの家にあなた方にお願いしますっていう、このような生きた供え物として捧げなさいっていうんです。パウロは最後にこの具体的な信仰生活を指示するこの十二章の一節のまとめとして、最後にそれこそ、このような生き方こそあなた方の霊的な礼拝ですって言います。霊的なっていう言葉は、これは実はそのギリシャ語では合理的な、理にかなっているという意味です。まさにこれこそ霊的な礼拝だ、本当に神が望む理にかなっている礼拝という意味です。すなわち神様の御心にかなっているという意味です。なぜわざわざそういう言い方をする必要があったのかってことですね。なぜ霊的な礼拝、 神の御心にかなっている礼拝ってことをわざわざ言う必要があったのか。それは多くの人々がその信仰生活とか礼拝自体をそのもの自体を自己目的か、そのもの自体を目的にしていたからです。信仰生活の形式、例えば私たちは少し違いますが、安息日についてのパリサイ人たちの姿を思い浮かべると思います。彼らは本当に小さな細かい取り決めまで守ろうとしたわけで、でも安息日の一番大事な意味を見失っていました。そういうことをクリスチャンもまた同じようにしてはならないってことですね。中でも礼拝の形式のみを重視しがちな状況も生まれてきたわけですね。普段の生活から離れた礼拝信仰生活、礼拝の思いから離れた礼拝形式の充実を考えるという、そういう人々です。信仰生活そのものが目的になっています。おかしなこと言うかもしれませんが、本当の主にあるキリスト者は信仰生活を送ることを目的としていない。主を恐れ愛し、隣人を自分と同じように尊重する生き方、これはまさに主によって救われた者としての生き方です。そのことを尊重する生き方を願うことが結果として信仰生活になるんです。私は日本の教会の弱さの一つ、大げさなことを言うかもしれませんが、この信仰生活や礼拝が目的になっていることも関係があると思います。すなわち信仰生活と普段の生活は結び合っていない。大切なのは普段日々のやっぱり私たちの生活であるというわけで、もちろん私たちはさまざまな弱さがありますけれども、弱さの中に働いてくださる主に主を見上げて生きていくって思いですね。普段の生活が神様の憐れみによって神に受け入れられる清い生きた備え物となり、身胸にかなった礼拝の生活となるように共に歩んでいこうではないでしょうか。一言お祈りをいたします。天の神様、ご一緒に共に御前に出て賛美をなし、また祈りを共にし、こうして共にあなたの御言葉を開くことができますことを本当に感謝します。あなたの憐れみであることを覚えてありがとうございます。こうして私たちの教会も61年目を今迎えております。どうぞ主よ、本当にこの教会がただ私たちだけではなくて、まだまだこの町にはあなたの民がたくさんいることを覚えます。そのような救いを求めている人々、心の深くで悩み苦しんでいる人々、渇きを持っている人々、そういった人々にこの福音を携えていくことができますよ。そのためにも一人一人が本当に霊的な礼拝、御心にかなった礼拝を捧げることができますように導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。